江口元気、向井派、読売巨人軍との共同協定、締結の経緯と今後の事業展開は。質問。令和7年8月、本市は読売巨人軍とのスポーツ振興に関する共同協定を締結しましたが、本市も含めて西武線が通っている沿線自治体では、西武ライオンズのファンの方が多いと聞きます。私も含めて、なぜ読売巨人軍なのかと疑問を抱いている方も多いと思いますが、読売巨人軍との協定締結に至った経緯をお示しください。また、この協定を締結したことで、具体的にはどのような事業の展開が考えられるのかお聞かせください。答え。読売巨人軍が稲城市に2軍の球場を建設するにあたり、近隣自治体との連携を強化した活動をしていきたいとの意向があり、市は様々な地域貢献活動をしてきた実績を踏まえ、スポーツの振興と地域活性化の実現を図るため、共同協定を締結しました。今後も野球教室の開催や小学校訪問等を継続実施してもらいたいと考えており、先日は野球の楽しさやプロ野球選手の凄さを間近に感じてもらうため、柏小学校で現役選手の小学校訪問を実施しました。一般質問項目。1、予算の市長特選枠について。2、サイバーセキュリティについて。3、病児保育のためのベビーシッター補助について。4、読売巨人軍との共同協定について。5、自衛隊との連携について。山本道代、公明党。聞こえの支援に有効なツール。窓口に軟骨伝導イヤホン設置を。質問。聞き取りづらさがある市民の方が窓口に来た際に大きな声でのやりとりが課題との指摘があります。軟骨伝導イヤホンの設置は、耳に挿入するイヤホンと異なり、消毒がしやすく衛生的である点、コンパクトで窓口間の移動が可能である点、また個人情報を守るという観点でも聞こえの支援として大変有効だと考えます。用語解説。軟骨伝導イヤホン。耳の軟骨部分に軽く触れるように装着するだけで、十分な音量で声が聞こえるイヤホン。耳の軟骨を振動させることにより、音を認識する仕組みとなっている。形状は球体で穴や凹凸がなく、除菌シート等で簡単に拭いて清潔を保つことができる。用語解説、終わり。全国的にもかなりの自治体で設置が進んでいるようですが、市でも高齢者の需要の多い窓口から設置、導入をしてみてはどうですか？答え。軟骨伝導イヤホンを他自治体で導入している事例は承知しています。本市は令和6年7月から補聴器購入費助成制度を開始しましたが、市の窓口には、聞こえが困難な高齢者の来所もあり、職員が大きめの声で話すなどの対応をしていますが、手続きに時間がかかることもあります。軟骨伝導イヤホンは、窓口に来た聞こえが困難な方だけでなく、対応する職員の負担軽減にもつながるものと認識しており、導入に向けて調整をしていきます。一般質問項目。1、意思疎通支援について。2、がん対策の充実について。 3. 安全な公園の維持管理について。大沢純一、公明党。砂川地域の市道2級25号線。開通に向け早急に整備を。質問。武蔵砂川駅の北側で整備を進めている市道2級25号線について進捗はどうなっていますか？この道路は地域の生活の中心地を形成するために欠かせないものだと思いますが、現在は用地買収ができた場所とできていない場所が混在している状況です。工事が滞っている一方で、物価高騰により公共工事の単価も上がっています。歩行環境の整備も長く求められている地域でもあり、用地買収ができたところから整備することができないでしょうか。答え。市道2級25号線については、令和3年度までに駅前広場と市道北11号線までの整備が完了しています。現在は市道北11号線より北側の道路整備に向けて、地権者との用地交渉を進めているところです。地域の皆様からの期待の声は承知しており、一日も早い本格的な整備に向け、引き続き用地交渉を進めるとともに、高齢者の方やお子さんの安全性の向上のために、暫定的な歩行者通路を整備する方向で検討していきます。一般質問項目。1. まちづくりの計画と課題について。2. 土地開発公社について。山本陽介。立憲ネット緑立川。本市で行う国内外への支援活動。実績や意義が理解できる発信を。質問。本市は、これまで東日本大震災、ウクライナ戦争、能登半島地震等、国内外の災害や紛争といった困難に対し、様々な支援を行ってきました。一方で、支援の内容や意義が市民に十分に伝えきれていないとも感じます。分断や対立を煽る言動が目立つ社会状況の中で、本市の姿勢を誇りに思ってもらえるよう、これらの取り組みを市民に伝えていくことは大切です。各支援の実績と意義、合わせて周知のあり方について、市の考えを伺います。答え。市は、被災地支援職員の派遣のほか、東日本大震災では、物資提供や避難者の受け入れ、能登半島地震では、災害廃棄物の受け入れや、現地の子どもに向けた電子図書館サービスの提供等、被災状況に応じた支援を実施しました。また、ウクライナ戦争からの避難民への入居支援等、国際人道支援の取り組みも行ってきました。こうした支援活動の内容や意義を市民に伝えていくことは重要であり、より多くの方に伝わるように工夫して情報発信に取り組んでいきます。一般質問項目。1. 若者会議の実現について。2. ペットの防災と避難所について。3. 立川市の災害支援及び国際人道支援の取り組みについて。若木早苗。日本共産党。地域内交通の導入。積極的な周知と支援を。質問。これまで要望してきた市民の移動手段の確保について、ようやく進み出した地域内交通導入支援制度には 大変期待をしています。用語解説。地域内交通導入支援制度。既存の公共交通を補完し、地域内の日常生活施設や最寄りの駅、主要バス停等への移動を支える交通手段を地域内交通と定義し、地域住民や団体等が主体性を持って地域内交通の導入を検討するにあたり、市が継続的に支援する制度。地域住民、団体、市、交通事業者がそれぞれの役割分担の下で協働し、取り組むことで日常生活の移動手段の確保を図ることが目的。用語解説、終わり。とにかく初めて動き出していくことが重要と考えますが、導入に向けてどのように進めていくのでしょうか。地域内交通の発展が期待される一方で、導入のハードルは高いと考えます。特に交通不便地域には積極的に導入に向けた支援やアプローチをしてほしいと考えますが、市の見解を伺います。答え、地域内交通の導入にあたっては、適切な役割分担のもと、地域住民や団体等が主体性を持って検討、運営を行っていただくことになります。その取り組みを支援する今回の制度では、まずは有効性や役割分担、持続可能性等の新設に向けた課題を検証するため、実証運行を実施していく予定です。交通不便地域であることは導入の大きな要素ですが、どういった地域への導入が必要なのか、課題を検証し、制度を検討する中で明らかになると考えています。一般質問項目。1、困難を抱えた市民に寄り添う市の相談体制や支援について。2、市民の移動手段の確保について。3、障害のある方が安心して暮らせる立川市に。4、GLP 昭島プロジェクトの影響と対策について。門倉雅子、公明党。体制の整備と手続きの簡略化。産後ケアをすべての母子へ。質問。本市の産後ケア事業の宿泊型と日帰り型には利用条件が設定されていますが、産後ケア事業のニーズが高まっている今、すべての母子を対象とした誰もが利用できる産後ケア事業のユニバーサル化が必要です。これには受け皿となる施設の提供体制の整備が必要不可欠ですが、どのように進めていますか？また、必要な時に早急に利用開始できるように、手続きの短縮や運用の改善、緊急的支援の対応も必要と考えますが、市の見解をお示しください。答え。国において産後ケアを必要とするすべての母親が対象となるユニバーサルサービスへと位置づけが変わったことは承知しており、本市でも受け皿の拡充と要件緩和の検討、準備を進めています。委託先は現在7カ所まで増えており、今後も施設の確保に取り組んでいく考えです。利用手続きについては、事前面接の省略を含めて見直しを進めます。また、緊急的な支援の必要性が高い方が、いつでも利用できる体制についても検討していきます。一般質問項目。1、産後ケアをすべての母子へ。質の確保と体制の強化。2、若者・子ども支援について。